たします。
よいしょ、
本日はですね
本当に、
もうこれ
もう最初で言っとこう、ね、時間足りないっすよ。
そう、今日ねゲストね多いんですよ、うん、正直ねカメラもね足りてないということで
ギリギリです今、
はい、一応ゲストの方をご紹介したいと思います。まずはお声でお気づきの方もいるかと思います。太郎ちゃんです。
どうも、はい、どうも、はい、どうも、どうも、はい、どうも、
はい、そしてですね、はい、ラジオという媒体にもかかわらず、毎回フリップ芸を炸裂してくださってますニービ様です。
これすいません、分かりますか、すいません、
私の前のこれがニービ様です。
これニービ様顔出し NG につきですね、本日ワイプにて物撮りという書き
方で、これ
人数多いからしょうがないよね。
ないよ、なかなかないよ、
こんな書き手にございます。そしてですね、はい、私たちのメンバーの中でもう爽やかな風癒し担当としてですね、いつも私たちの心を潤してくださっております梅様です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして私小ネタ超特急の運転手エミでございます。
よいしょ、
よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですね 父の日が近いということで、はい、僕の私のお供エピソードということで皆様方からたくさんご回答いただいてますので後ほどご紹介いたします。そしてその後はですね、時間が許す限りこの4人で、うん、もうこの昨今心に引っかかりまくってるネタなどについて語りたいと思いますのでお楽しみに。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム FM 那覇のウェブサイトトップページでユーストリーム配信しております。ユーストをご覧の方はですね、今画面見てなんで画面に3人とそして謎のワイプが出ていることかと思います。これがワイプのところがニビ様でございます。
これですよ、
はい、ニビ様手だけのご出演となっております。はい、はい、そしてツイキャスでもライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト番組ブログなどに掲載しております。いつでもそして世界中のところからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
てんてんてんてんてん、弁当のおかずヤギ刺し
小ネタ超特急
ドゥヤッパー情熱熱風
小ネタ超特急
パパパパー愛と勇気だけが
小ネタ超特急
エミの小ネタ超特急 FM の派よりお届けしております。はい、ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご回答をご紹介する俺の話のコーナーです。今回のアンケートテーマは父の日が近いということで、それにちなみまして僕の私のおとんエピソード、早速ですね皆様からたくさんご回答いただいてますのでご紹介をしましょう。まずはですね、こちらラジオネーム37さんです。ありがとうございます。昔からテレビのチャンネル権は父親にあったので、小さい頃は自由にアニメやドラマを見ることができませんでした。ずっとニュースばかり見せられてきたので、その影響のせいか将来アナウンサーになりたいと思って、おお勉強してます、すごいな。あと反動で大人になってからアニメばっかり見てます。あ、これね、良くない反動あるよね。
良くない反動だね、それね。
逆にね、禁止されてたばっかりにね、うん、すごい自由度が高まった瞬間に ね、どんどんどんどんアニメ見るようになってね、取り返しのつかないことにね、そうそう結構なるんですけれども、うん、はい、真面目で頑固な父親ですが、家族のために頑張ってきてくれたのでありがとうと伝えたいですということで。
ま
あ、素晴らしい。はい、うん。でもチャンネル権はね、うちも父親にあったので、うん、はっきり言って大相撲とニュース以外見た記憶がないっていう。
そうね、うん、そう、大体この辺だよね。
そうそう、うん、あとね、なんだっけ、誰も野球好きじゃないのに、うん、野球ナイター、このシーズンナイター見させられてるとかね、
う
ん、結構そういうのありました。うちの父親がねバラエティー大嫌いだったんですよ。なんでもうね、特にこの季節ってもうそうなると、うん、野球しかないじゃん、うん、プライムタイムとか8時台とか、うん、なのでいつもね、私特に野球好きじゃないんだけれども、うん、野球を見せられてたっていう記憶がございます。続きましてはこちらラジオネームアイションさんです。ありがとうございます。うちの父親は平井堅に激似です。
おすげえ、
めっちゃ顔濃い、めっちゃ本当面白いくらい似てます。 ちなみに50歳です、うん、自治会でもそれだけで人気者らしいです。
自治会
って、あ、まあ、なかこの自治会の、ねね、おばさま方からしてみれば、ね、平井堅二の50歳はなかなか ね今なかなかグッとくるよね。
でも自治会のおばさま方にも人気があるってことは、あの結構ねもうこの地域ではやっていけるっていう、ね、い
そうそう、この地域では、ね、
やりやすくなりますよ。
何があってもどうにかやっていけるっていう形になりますので、
結構ね意見も通りやすくなります
。はい、そうね、うん、もうあの白紙人情はこの人に渡すよねって感じだよね。何か決めなきゃいけないこともね。いい一応自慢の父ですということで。ね、
素晴らしい
な。ね、お父様、平井堅に似てるってことは、愛称さんもそれなりに、ね、なかなかね、お顔が濃ゆくていらっしゃるのかしら。
ね、もしかしたらその血を受け継いでいらっしゃるかもしれませんしね。
ちょっと気になるわ。
鉄品さんだな。
はい。続きましては、こちら、うん、ラジオネーム USA さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ディアゴスティーニが趣味の父。
おお、そうでしょうね。そのお父さんの趣味は多いかもしれない、うん、
現在集めてるのは日本海軍のいろいろなデータが集められているシリーズらしいです。
ほうほうほう。
以前は何かの城を作ろうとして結局続かなくて終わったようです。あ、城を作るシリーズあったよ、ね、あったよね。
あった、あった。
ずっと公務員で無趣味だったのに、定年になったら何か始めてみたくなったようです。その方がボケ防止にもなっていいなと思います、まあ、確かに、
う
ん、
そうそう
ね、
う
ん、なんかね、やることなくて朝早くから起きて一日中ね、うん、テレビの前のなんかね、うんうんうんうん、あのちゃぶ台の横に、ちゃぶ台今ないから
なかなか今はちゃぶ台はないけどね、
あの座ってね、うん、お父さん大丈夫かなっていうねご家庭も終わりかと思いますけれども、うん、なんか趣味がね、
うん、なんかこう細かいものをどんどんねつなげていくこととかね、
そうそう、なんかほらやっぱりさ手動かすのっていいって言うじゃない。そうそうそうそう、だからなんかこの城を作るシリーズじゃないけど、ね、うん、なんかいろいろ作っていくの結局いいんじゃない
ね、
ないかなと思いますけど、
ね、今すごいですからね、いろんなシリーズ出まくっててさ、
そうそうそうそう、
R2D2 とかあれ作れるらしいじゃん。
あそうだけど、あれねトータルで作るってなると30万ぐらいかかるん
だよ。買った方がいい。
あ、だったら私金の力に物を言わせて、うん、あのなんだっけ、誰かがカンパケで作ったやつを30万で買い取ろうかと思ってるのね。
そうだね、
もうあの毎週のように書店に通う労力の方が逆に辛いっていう、わかるかしらこの気持ち。
結構ちっぽけな部品ばっか来るらしい。
そうそうそう、結構なんかね、麦球みたいなのが2個だけ入ってる州とかあるらしいから、
これだけかよみたいな、
そうそう、どうしろとみたいな。そうそうそう、ね、なのでね、もしあの R2D2 ディアゴスティニシリーズで今現在進行形なんですけど、うんうん、これカンパケで作った後に興味がなくなった方は、うんうん、あの番組ブログまでメールください。あの値段の交渉をさせていただきたいということで、はい、では続きましてラジオネームハリセンさんです。ありがとうございます。私のお父さんはずっと昔から毎日10キロ走ったりとかウォーキングしたりして毎日運動してます。ちょっと運動しすぎなんじゃないかなと思うんですけど、定年退職して何もせず家でダラダラ過ごすよりかはよほどマシですけどって、やっぱりみんな同じ意見なのね。で、会社で使うデータが入った USB を家に忘れてきて、父に届けてもらった時もなんと走ってきました。
何キロ
使うのは夕方だから急がなくていいよとは言ったけど、多分15キロは距離ある会社まで走ってくるとは。受付の人がガチめランナー姿のおじいちゃんがやってきたもんだからびっくりしたようで、本当にハリセンさんのご家族ですかって内線で念押しされました。
なるほど。
メタボなんてどこ吹く風のプチマッチョな父ですが、ランもやりすぎると関節痛めたりいろいろあるから、くれぐれも年相応な範囲でスポーツ楽しんでねということで、
うん、あのやっぱり突き詰めちゃうよね、うん、走りとか、
なんか、なんだっけ、トライアスロンとかされてる方とかそうだけど、もともとね、ハマったものに対してストイックに努力する傾向の人が、ランとかトライアスロンにはまると、こっちがヒヤヒヤするぐらいさ、なんて言えばいいの、健康になりたさすぎておかしなことになる人ってたまにいるじゃない。わかる、言ってる意味。
なんかなんか見たことない筋肉が見えたりする。
そう、私の中
でいつの間にそん
な一番すごいなって思うのが、健康のためなら死んでもいいって言った人がいるから、あ、そういうことなんだと思って、
そういうそこまでいっちゃう、ね、
そうそうそう、でもね、まあ、そういう方もいるので、でもね、やっぱりね、人間はね、時の流れに抗えない生き物なの で、ね、永遠に若くはね、なかなかいれないので、努力の範囲はあったとしても、ね、
ほどほどに、
本当ほどほどにしていき、ね、いただきたいと思います。そうですね。まあ、お父様の、エピソードということで、ちなみに太郎ちゃんは、おとんエピソード。
うちのおとんはですね、結構ね、買って、 い職業だったんです。お堅い職業だったもんですから、うん、まあ、家でもすごい真面目で頑固親父だったんですけども、うん、まあ、やっぱりあのそれでも外食がすごい好きで結構連れ出してくれたんですよ、うん、
あ、ご家族も一緒に。
そうそう、家族で、うん、でそれで、まあ、あの飯食ってそれで帰りにちょっと、まあ、夜景のいいとこ見ようぜみたいな感じで、わざわざ連れてってくれたりした
んですよ。アフターのサービスまであるじゃん。そうそうそう、お父さんすごいね。
そう、でそれで、ま、夏とかさ泊まりごはしとか行くわけじゃん、でそれで、うん、あの車止めてちょっと夜景見、わーすごいなと思って子供心ですね、すげーなと思ったら、うん、お父さんあっちに行って、ヘイビューティフォーガールどこ行くのみたいな感じでナンパしてんの。いやいやいや、
あれ
でなんかあのもうギャルたちも何このおじさんみたいな感じになってて、だからあのこっちめっちゃなんかこうおかんとか兄弟で えってなって、なんかめっちゃすごい盛り上がってるから、おじさん面白いみたいな感じで盛り上がってるから、
あ、向こうのね女性もね、
なんかもうなんか おうって感じになって、とりあえずなんかじゃあお疲れみたいな感じで、なんかじゃあ帰るみたいな感じで、なんか、うん、まあいっかっていう。全然なんかそういうことがよくありましたけど、
アフターサービスじゃなかったんだ、うん、そこ
なんかあの父ちゃん行きたかったらしくて、声かけたかったらしくて、
声かけたい、うん、声かけたがりがちな感じなんだ、
う
ん、
そうそう、すごい楽しそう、
まあ、ある意味サービス精神が旺盛な方なのかもね。
そういう父ちゃんです からね。
ちなみにメイ様はお父様エピソード、
うちはあのまだ私があの幼少の握りの頃というのは、うん、沖縄はまだ自由に泳げる海が結構あって、うん、あの海岸がね、うんうん、そうそう、プライベートビーチはまだ少なくて、あのムーンビーチだホワイトビーチだがのタイガービーチだぐらいしかなくて、うん、だからそれ以外のところは結構自由に使っていい場所が多くて、うん、あのなんか休みのたんびにはさあ行くぞとか言って潮干狩りの道具を準備して、家族みんなでうりゃーって言って潮干狩りしたり、あのシュノーケル のゴーグルつけて、それで水中メガネでわーって言って何かあの見て楽しんだりっていうこと、海 の、 あの浅瀬でいろんな生き物と親しむっていうのをすごいたくさんうちの父が経験させてくれた子供時代だったんで、今からするとそれができる海ってかなりもう沖縄で少なくなっちゃったでしょ、
うん、そうだよね、自由にね、なんかそうやって潮干狩りとかできるエリアももうほとんどないですからね。
そうそう、もう干潟だいぶね埋め立てられちゃったりとか、そうそうそう、どっかのホテルのだとかになっちゃったから、だからあの頃ね三田詰めるそれ回されてね、なんだろうなと思ってたんだけど、今からするとだいぶあのすごい素敵な思い出ストック作ってくれたなって、
ね、なかなか得難い思い出っていうか体験をさせて、
そう、記憶の中だけであのあの砂浜がねとかみたいな、
あすごい、
いうのが結構あるから、うん、うん、ありがたかった。うん、
ニビ様はおとんエピソード、
あんまり父親とさいいエピソードなくて、
あ、そうだよ、
まあ、時間もないでさっくり言うと、私小学校の時にさ近所の友達がお父さんって毎日帰ってくるもんだって教えてくれてびっくりしたっていう、
お父様がお家にいらっしゃらなかった方なのね、下粉
そんな感じで、
あ、じゃあ他のお家はお父さん毎日帰ってくるのみたいな、
そうそうそうそう、えって思ってさ結構衝撃だったよ。
いやでもそうだよね、誰しもさ小学校のなんか低学年とか中学年ぐらいまでって自分家が基準だもんね、
そうね、世
の中の常識のね、
そうそうそうそうそうそう、
え、まあ、お前ん家毎日帰ってくんのみたいな、
そうそうそうそうそう、うん、まあ、声には出せなかったけど、え、そうなのみたいな感じで、うん、結構衝撃、
あ、
そうそうそう、まあ、これは話せる軽いエピソードで、うんうん、オンエアに載せられない話いっぱいあるから、
うんうん、だから私もね、あのたまに漏れ伝わってくるエピソードでね、うん、だいぶお父さんぶっ飛ばしてるなって言うと
そうなのよね、
うん、詳しくはまたデータ放送で
どこのデータ放送
なんかオンデマンド的なやつ、ね、初めてだっけ
どこ
あ、そうなんだ、うちはね、私これね本当に30歳超えてからというか、もうあの30後半になって初めて知った話なんですけど、実は私の母親ってバスガイドやってたんですよ、大分の方でねバスガイドをやってて、である時期なんか定期的に運行される観光ルートを周遊するバス、なんか週に何回かとかこのルートを走りますよっても決まってる、
ハトバスみたいなやつね、
そうそうそう、の勤務にうちの母がついてたんですね、で観光バスだから大体県外の人が来るじゃない、ね、観光だもんね、でのはずなんですけれども、そこにねちょくちょく、乗ってくるね地元の人がいたんですよ、でも母親毎週同じルートしか観光案内しないんですよ、だけど毎回地元の人が乗ってくる、それが父なんです
。すげえな、いい話じゃん。
いやだけどね、これね聞いて、この時ね付き合ってないの、だから片思いの母親見たさに、うちの父親が観光バスに乗ってたんですよ、で私ねその話聞いた瞬間に、
お父さんそれって今ならストーカーだよ。
そっちか。
いやでもエミッペのさお父さんってほらあのいろいろと聞くと結構漢字の漢と書いて男っぷりが結構
そうそうそうそう
お父さんじゃなかった。
そうだけどねなんかねそういう気質があったみたいで、
尋常だね。
いやでもうちのお母さんがそこでね不気味だって思わなかったらね今の私はここにいないわけで、まあね、あの物事の捉え方っていうか、まあ、あの今ならストーカーって言葉があるからストーカーって存在に落とし込めるけど、うん、昔はなかったから、うん、なんかこんなに熱心に、ね、来てくださる言い方みたいな解釈しかできなかったんじゃないかな、
まあね、よくあるお客さん的な、ね、
そうそうそう
そうそう、いや私はねうちのお父さんストーカーだわって言っちゃったもんお父さんに。そんなことがあったんですよ、ね、でもねあのほら良くも悪くもうちの父親九州男児なんで、うんまあうん、あの言葉としてはちょっとねあの語尾があるかもしれないけど、まあ、あの男尊女卑というか、うん、男が、うん、なんかぐいぐい偉くて、うん、女は後からついてこいみたいなのに良くも悪くもうちの父親そこの枠の中に入っているので、うんうん、あのそういうことをお首にも出さなかったんですね、うん、そう私が36ぐらいになるまで聞いてなくて、しかもこのエピソードを私で父からも母からもじゃなくていとこから聞く
よっぽどなんかこの出さなかったんだね。
いとこあの父の兄貴がその様子を知ってて、うん、で兄貴の子供であるそのいとこがそれを聞いて私にエミちゃんちょっとお父さんねみたいな、
まさかのその方面から
ストーカーよみたいなマジか、まあつれえわみたいな、その話つれえわね。それであの私たちその、う
ん、
私と弟と妹の三兄弟が、うん、もううちの父親イコールストーカーみたいな組織が、
いやでも結構、ね、できてしまった。ね、伝説多いから
ねもう本当にねちょっとねあの、うん、ラジオで話せない ね結構ね法的にねギリギリな感じの ねエピソードがいっぱいありますので、まあそういう方はですねあのいずれあの2020年までに実装される小ネタ超特急オンデマンド放送の方でいつの間にか実装されてるオンデマンドの方で聞いていただければなと思います。はい、ということでアンケートの方戻りましょう。ラジオネームテステスさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、これはニビ様と近いかも。うちの父親は昔家にほとんど帰ってきませんでした。
あら、
麻雀やりすぎてその度に母親に追い出されていたそうです。まあ、
追い出されてたのね。
追い出されてたのね。帰ってこないじゃなくて、
ね、
まあね、あのまあまあまあまあニビ様のお父様は麻雀じゃ
なくて、ああちょっと行っちゃった。
データ放送で
詳しくね、はいはい、でも私が成人式の時には父親泣いていました。その時にはやっぱり父親なんだなって思いました。今は家族仲良しです。昔の父親の情けない話をしてよく笑ってますということで、
よかった ね
お母さんがまあまあまあまあ麻雀もうそろそろ飽きただろうって言って、
そうです
ね。まあ家に入れてあげるようになったのかな。まあ母親のね度量の広さよね、これがね。あと家族が許してくれてるっていうね。まあ許さざるを得ないかたもあるけどね。中にはね。はい、続きましてはラジオネームチンジャオロースさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
父ちゃんエピソードはいろいろありますが、その中の一つ。大昔事故にあって命を取り留めたのが奇跡のレベルで、もう植物人間になってしまうと医者に言われていたのに、うん、なぜか回復、うん、退院した今は普通に元気なことです。マジすごいです。それを機に父ちゃんのことすごく尊敬するようになりましたということで、
それ
はすごいね。でもね、なんか謎の回復を、ね、されね、もう
なんなら以前より元気っていう、
ね、そうそうそう、あ、でもなんか大病された方とか大怪我された方が治ると、うん、そうなんて言えばいいのかな、あの生きるってことに対しての考え方がやっぱ変わって、うんうん、前よりアクティブになったり、うん、すごいポジティブになったりとかっていうのはね、あるじゃない、うん、だから多分そのパターンなのかもしれない、ね、チンジャオロースさんの、
ね
え、ねえ、すごい、でもこれはすごいいいエピソードです、ね、ね、何よりねお父様がねあの回復して、ね、普通にお元気になられてるってことが何よりかと思います、うん、続きましてはスシロースさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のおとんは元ダンサーです。
お
ー、それが関係あるか分かんないんですけど、はい、小学校の夏休みのラジオ体操の時についてきてとっても派手に体操します。あれじゃない、あの指先とかがすごいピシーってこう揃ってる感じ。
こうやってこう曲がる時 がものすごい90度レベル。
しなるんじゃない？
しなる。
しなる感じなんじゃない？
すごいな。
ねえ、うん、なんかあのなんだっけ、ジャンプとかもなんかすごいバネみたいにビヨーンビヨーンみたいな。
行くレベル。
ねえ、かもしんない。ねえ、後方で派手にラジオ体操をするからみんなが注目するのでとっても恥ずかしかったです。今でも派手にラジオ体操をします。昔踊ってる時もかなり派手だったらしく恥ずかしいです。でも長生きしてほしいですということで、
長生きしますよ、
長生きします、
すると思いますよ、ね、
ここまでアクティブに、うん、まあ、元ダンサーということで ね、それなりにやっぱりね、もう体自体もね、もう出来上がってる感じなんでしょうから、うん、
体幹とかもね、しっかりなっちゃうんでしょうね。
そうそうそう、いいね、あの拝見してみたい、そういう方、ね、ラジオ体操とかで。
ラジオ体操も本当真剣にやると大変ですからね、あれ。
あ、でもそうだよ、
一時期さ、ラジオ体操で痩せるメソッドなかった、
何それ、
あのね、DVD とか出てたよ、あのムックに DVD がついてて、なんかあのダイエットとかの健康メソッドがの本があるじゃない、あれにラジオ体操で、あのより筋肉を意識して使う動きとかを入れてるやつがあって、でちゃんとそれを普通に再生すると、あのなんだっけ、ラジオ体操の曲が全部フルで入ってるから自分がそれに合わせてやることができるっていう。
あのね、私ラジオ体操の CD 持ってる。
なんで？
いや、ちょっとあの仕事で必要だ。
ラジオ体操の音源が必要な仕事があ
った。そう
すげえな。
流したい時がある
。流さなきゃいけなかった。あ、そう
なるほど。
っていうの、
未だに持ってる。
未だに持ってる。なんでだろうね、あれ ね。
いや、まあ、今後活用するかもなっていうところ。
するかな、どうかな。
ねえ、でも、うん、あの、確かにラジオ体操って、私もやろうかなって思った時に、手元に音源がないと忘れるんだよね。
やっぱ弟と一緒に出てくる、
ね、この動きの後何だったみたいなね、だいぶはしょったね、ショートカットバージョンしかできなくて、音源大事だなと思いました。ね、はい、うん。続きましてはこちら、ラジオネーム、ケンゴロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
親父がとっても料理が好きで、その血を受け継いでいます、うん、小さい時に両親が離婚して僕をずっと男一人で育ててくれました、うん、そういう男ばかりの家はだいたいご飯が偏りがちだと言われるけど、うん、親父はしっかりご飯と味噌汁とおかずを作ってました。
かっこいい。
派手なメニューじゃないけど豚汁と筑前煮とか。
いや、すごいすごいすごいすごい。
すごい。筑前煮私もよう作らんよ、
うん、うん。
親父が作ったものが一番うまいと思ってます。今では僕が自分の娘と嫁に豚汁を作ってます、うん、親父譲りの味です、みんな大好きです。あ、うん、めっちゃハートウォーミングやん。
いい話や
お父さんシェフか何か、
ね、どうなんだろうね、職業書いてないけど、ね、でもなんか、ね、まあ料理はほら一人暮らしの経験があると皆さんされるけど、やっぱりそのね、料理どこまでこだわるかみたいなのってやっぱ人によって違うじゃない、うん、だから私ね、最近思ったんだけど、私の料理ってね、男の料理だなって思ったのがあって、あのね、私ね、あの小鉢にちょっとずつおかずとか副菜をやるのが非常にね苦手っていうか、もう考えない人、あのなんて言えばいいの、こう大皿にドーンサラダあって、ドーン肉あってあとなんかあの汁物があって、でなんかまあご飯があればもう大正解みたいな、もう小鉢になんかこうきんぴら入れたりとか、なんかこう和え物入れたりとかっていうことを私考えたことがなくて、
なるほどね。
そうで、なんかいつも大皿と汁物とあのご飯茶碗っていうこの構成から全くぶれないの、ちょっとダメかなって。
ね、まあ、でもそれもそれで正しい形で、取り分けたら小鉢になるから。
そうか。取り分けか。なんかね、もう肉どん焼けばいいみたいな。とにかくなんか肉焼けばいいみたいな。
でもそれがやっぱ一番美味しかったりするしね。
ね、なんかね、肉はダイナミックにフライパンでガーってね、あの、うん、細かく切らないでね、塊で焼くっていうのが私の中の正義なので。
ね、うん、でこのお父さんね、ちゃんとさ、お子さんのさ、ちゃんと和食作ってきたっていうのは本当に素晴らしい。
ね、それをね、その息子さんであるケンゴロさんが、ね、継承してるっていうのがね、またね、ご自身の娘さんに作って差し上げてるっていうの、なかなかいいかなと思います。こちら最後のご回答です。ラジオネームチョコさんです。ありがとうございます。私が小さい時に台風で停電になった時、お父さんが怖い話をし始めたのが今でも思い出すとムッとします。あ、まだ許してないんだ。なので停電が今もとっても嫌いなんです。でも優しいです。大学合格した時に冷蔵庫とか買ってくれました。それが優しさなのか。
そうね。
父の日は久しぶりにお酒とか買ってあげようと思いますということで、
優しい、優しい、
でも思い出したんだけど、今ってなかなか台風でそんなに長い時間停電しなくない？
しないね。そうね。
あの特に那覇エリア停電しないって言うじゃん。あのなんかほら中部とかは結構ほら停電したら1時間とか2時間とか下手したら半日停電とかもうここ近年ね確かあったような気がするんだけれども、あの私の住んでるエリアほとんど停電しないのね。
あ、そりゃあそこはさ新しいエリアだもの。
そうそうそう、なんかその電気関係のねあの設備っていうか、まあ、システム自体が街が新しいところに私住んでるので、なんかなかなか停電しづらいっていうのもあるんだけど、あの、うん、でもほらあの同じねその沖縄県内というか本島内の中 で、うん、であの例えば北中城の方はもう半日停電してるとかさ、ああいうのあるから、で大体沖縄がてあの台風で停電してる時ってもちろん蒸し暑い時じゃない、もうこの暑さをどうしのいでるのか本当他人事ながら心配になるんだよね、割と1日とか泊まる時があるから、
この時みんなどうされてるんだろうね。
ねえ、なんかもう最近停電っていうのがその一瞬照明が消えるぐらいのしか体験してないから、もう今このさ蒸し暑いシーズンに半日とかクーラー使えなくなったら私生きていけないって。
大変だよ、
確かに
大変だよ、
ちょっと自信ない、
ねえ、今はねそういった停電の話題もなかなかね、思い出もねみんな思い出になっちゃうね、みんな
確かに思い出に近くなって
る、そうそう、ね、もう本当遠い昔の子供の頃の思い出になってるよ ね、停電
断水とかね、
そうそう、でも今年さ沖縄さなんだかんだで、雨ほとんど梅雨時期に降らなかったから、
ね、
今年やばいよね停電が、
ね、何か
今年いいよ、停電じゃ
ない
よ
断水がね、なんでちょっと今からなんかいろいろ私も考えなきゃなと思ってて、ね、
あの台風が来るときはお風呂に水張るんですよ、
そうそうそう
夜間にパンのちゃんとお水溜めとくんですよ皆さん。
最近その断水自体が沖縄県の中でそんなに長時間の断水っていうのがないから、新築のマンションとかアパートって今水タンクないんですってね、
ああなるほどね、
ないんです、
あとあの個人宅で置いてらっしゃるところも、あの年に1回とかの、あの業者のクリーニングのお金の方がかかるからっていうので、もう断水しないだろうって言ってもうね水タンク撤去し始めてる方が結構多くって、
ね、
私もこの間たまたま乗ったタクシーの運転手さんが、あの去年水タンクうち外したんですよって話してて、でも今年やばいですよねってもう断水話でずっと盛り上がってたんだけど、
そんな断水
とかね、やっぱそんなね個人宅でももう外してるから、で昔は必ずその水タンクあるからどうにかなってたんだけど、もう今ないお宅の方が多いから、
なるほど、ね、
逆に切実になるんじゃない、
ちょっとこれはどうなるかな、
ということでね、まあ、あの県外の方はね、あの、今ちょうど梅雨時期だと思うんですけれども、沖縄そろそろね、あの糸満のハーレーがもう終わっちゃったから、ね、そろそろ梅雨明けておかしくない時期なんですよ、
そうそうそう、
でも今年の、ね、梅雨時期ほとんど雨降らなかったので、ね、ちょっとこれやばいなということで、
どうなっちゃうかな、ね、これ
もう本当節水に皆様沖縄の方は心がけて、ね、ぜひぜひいただきたいと思います。ちなみにですね、来月のアンケートテーマはですね、はい、まあ、7月っていうことで、夏休みが仮に10日間あると仮定しての話でございます。夏休みに一気読みしたい漫画、一気見したいアニメということで、
あ、 なるほどね、
なかなかね、あの一気見できる時間がない方もこのタイミングでっていうね、アニメとかあると思いますので、そちらの方ですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
てんてんてんてんてん、
弁当のおかずヤギ刺し、
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM のはゆりをお届けしております。
よいしょ。
ここからは心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーですが、もうですねこちら、あの画面の方をご覧の方はお分かりかと思いますけれども、はい、ドローン来ましたね。なんと別冊花と夢が休刊というか実質の廃刊になってしまいまして、でしかもね、この後立て続けで月刊バーズも休刊、月刊 U も休刊が決まったということで、そう
そう、あとね、講談社のね、異端っていうやつも今年で、
異端も、
そうそうそうそう、
異端なかなかいい作 品ね、
あ、そうなんだ、
うん、載せてたので、ほうほう、気になってて、でね、この別冊花と夢自体はですね、あの、うん、今日あのこのスタジオに入っている我らメンバー全員がですね、それなりに思い入れがあったり、ね、うん、あの幼い頃からね、あの、うん、私たちあの読んでたりとかっていうのがあるので、ちょっとここ話したいなと思って、もう素晴らしいですね、ニービー様がね、いろいろこれ
すいません、ね、
フリアップまとめてきてくださいましたよ。
もうね、その褒め言葉とかいらないから、次のコーナーまで突っ込みたいから、もうどんどん行こうぜ。
はい、どんどん行こう。はい、早速行きましょう。
そうそう。あ、あれなんですよ。あの、私実はですね、別冊花と夢はおそらく29年か28年買い続けてて、はい、あの、この最終号も今エイミさん持ってくださってるんですけれども、
はい、
はい、ね、あの、これもね、あの、涙を流しながら買いましたよ。
これが別冊花夢の最新号、
はい、最新号でございます。はい、で、いろいろあるんですけれども、ちょっとまあ個人的な話をちょっとさせていただきまして、
はい、
私、さっきも申し上げましたけれども、おそらく29年か28年ぐらい買ってますと。
おお、
でちょうどなんで買い始めたかっていうと、うん、そのミステリー&サスペンスっていうのをこう前面に打ち出してた時代だったんですよ、
当時の話、ね、
そうそうそうそう、うん、で、あ、これいいなと思って、うん、あの、当時推理小説にはまってたっていうのもあって、うん、まあ、そういうので買い始めたんですね、うん、でそれまでは実は仲良しは子供の頃、それこそ小学生の頃は買ってたんですけど、うん、その後はまあジャンプとかビッグコミック系とか家族全員、それこそ父親も弟もシェアできるようなものしか読んでなかったんですけど、うん、ここでまあ帰ってくるというか少女漫画に帰ってくるみたいな、うん、で、まあ、あと、どうでもいいかもしれないですけれども、この29年の間、まあ、時々年に 2,3 回こう検証に応募して、3回プラスなんかあのちっちゃいあの残念賞みたいなのやつは多分 3,4 回まだ当たってるみたいな、はい、この話長くなる、
気になるわね、みんな気になってるのはね、
奇跡の土鍋の物語、これはね長くなるんで、いつかに
追加してください、ね、チャコの海岸物語みたいな、奇跡の土鍋物語、
オンデマンド、
ここも東京オリンピックまでのオンデマンドをお待ちいただけたらと思います。
まあちょっと見にくいんですけれども、まあこれがその90年の、これディーンがいますね、パズルゲームいますね、
地球最高のプレイボーイディーンが、
あのヤフオクで拾ってきたんで、別に私が持ってるってわけではなくて、見つけたのがこれしかなかったみたいな、
すごいすごい、
まあまあまあ時間ないんで撮っていきましょう。で、まあまあ今懐かしいよねって言ってるんですけど、まあ主なこの、90年代のこの90年代というか、まあサスペンス的なもののシリーズなんですけど、まあ、パズルゲームハイスクールシリーズ、
懐かしい、ありますね、
はい、で今日一平シリーズ、これまだ連載やってます、一回終わったんですけど、うん、
あの、
続編という形でやってます、うん、はい、で完売しきりかありますね、うん、であとツーリングも一回終わりましたけど、うん、まだね続編やってますよね、
思い出したようにやってるよね、概念的な感じでね、
そうそうそう、はい、であとね伯爵会員シリーズでなんかゴシックホラーなやつもありましたね、これもなかなか良かったんですけど、もうすっごいとっとと言ってるよね、うん、これ裏にね、あのすっごい細かく何年にこう連載が開始してとか書いてるんですけど、もう話せないんでちょっと言います。で、まあ、ガラスの仮面が2008年に、別冊花と夢に来ました。
あ、そうか、別冊に移ったのが2008年なのか。そうそうそう、それまでは本誌の方だった、
調べました、
はい、
1976年に放、連載が開始して1995年に1回連載がストップしちゃうんですね、うん、で97年にちょろっとだけやってまたストップ、
うん、
で2008年に別花で復活ということで、この1976年はスケバンデカと同じ号でスタートした話は有名ですね。
すごいよね、はい、そのラインナップ今考えたらすごいよね。
そうなんですよ。でね、これが別花に移ってきました。で紅茶王子の続編がこの最終号で、完結したんですけれども、うん、
ここね、
はいはいはいはい、
見えるかな、
これも2012年に、別花に来ました。であとなんて素敵にジャパネスクの続編、うんうん、あの人妻編っていうのあるんですけど、
人妻編、
そうそう、2004年から5年にかけて本誌でやってたんですけど、うん、その後別花に来て完結しました。であとね、私の大好きな、もう愛してやまない和田真嗣先生の、忍者秘書。
そうよね、うん、忍者秘書、最初は花夢だったんだよね。
そうそうそうそうそうそう、あの花夢本誌で80年代やってて、で94年から97年にちょこっとだけ別花でやってて、その後コミックフラッパーに移動したという感じになっております。あと僕は、僕たまも、今、3作目、あの、うん、大きく言うと3作目、僕は地球と歌うが、2015年からスタートしています。 はい、これそれぞれあの電子媒体にこう引っ越しすることが発表されてますね。あのまだ終わってないやつだね。
そうよね、
今連載中の、ね、あのまあ、若干若手の作家さんの連載中の作品も、アプリとか、うん、あのウェブ版のやつとかに移行していきます。で、今日ちょっとね、あのどこまで深く話せるか分かんないんですけど、私ここ3年ぐらいはもう別花、いつ辞めるか、もう来月は買わないでおこうかって迷いながらずっと買い続けてまして、
大体、ね、30年近いキャリアの中でね、
そうそうそうそう、うん、もうこれはお布施だと、いわゆるこうお布施だと思って、
もう課金、課金、課金
で、さっきっていうか、さっきエミさんのメモにもあったんですけど、うん、最終がさ3万2000部しか発行されてないんだぜ。
そうよ、そうこれね、たった3万2000部よ、
3万2000部これね、沖縄の人口って日本の、全体の人口の、1.1% なんですよ。つまりこれを、この3万2000にかけると358人になるんですよ。
沖縄県内で358人しか買ってないっていうこと、
まあ、平均パレット市民劇場埋まるぐらいで終わっちゃうっていう、
まあね、まあ、花と夢ファンの集いをやった時、パレット市民劇場で若干空席出るぐらいの、ね、
そう自由席でいいやんばいぐらいの、
それ悲しいな。
でしょ、
ね、もう下手したらあの国際通りにあったライブハウスとかでも入っちゃうんじゃないみたいな感じ
で、ね、そうなんですよ、そうなんですよっていうようなぐらいなんですよ。リアルでしょ、
マジかそれ。
ね、あの古いデータちょっと見つからなかったんですけど、うん、10年前はまだ10万部あったみたいで、転がり落ちてったんですよ。
3分の1だ。
そう、まあ、この辺ちょっと、10年間ちょっとね、あのお仕事の関係でグラフ作れなかったんですけど、そういうことになっていて、でちなみに花と夢本誌の最盛期は84年、1984年だそうで、うんうん、でこの頃になんか、ね、何部だっけ、50万部か、うんうん、売り上げてたらしいんですね。で、ちなみに別冊マーガレットもこの時が最盛期で192万部売ってたらしい。
192万部出てたんだ、うんうんうん、すごい。
もうだからもう、この時ってぶっちゃけこの私たちの世代っていうのがちょうどこう、10代前半なんですよ、うん、あの今日はあの実はあの出演のメンバーにはこういうあの出版年表をこう
すごくない、これニビ様がねまとめてくださったのよ。あの、ね、
すいませんね、
あのね、
お徹夜ですわ。
そう、あの主なね、あの少女女性漫画雑誌の、これあのなんだっけ、創刊されてからのずっと、
そうですね、あのグレーのやつがこう休刊になったやつで、うん、ちょっと赤とか、うん、赤いのがあの色の濃淡はちょっとあの横の行が見やすくするためだけではあるんですけれども、うんうん、これが、いわゆる少女カテゴリー、うん、
ね、
で紫の方が女性カテゴリー、
うーん素晴らしいね。
でね、これ見るとこの80年代からこう徐々にこう漫画雑誌の数自体がどんどん増えていくっていう状況になってるのをお分かりになるでしょうか。
そうだよね、ガーって増えてるよね、これ見るとね。
そうそうそう、まあ、いわゆる段階ジュニアとかがちょうどこういう風な漫画を読んでる時期に、うん、あ、じゃあ次の作ろうぜとかで、私たちよりか10個上ぐらい、つまりバブルを、謳歌した世代っていうのも、うん、まあ、いわゆる20歳とか大人になってきて、うん、その人たちが読める漫画を作ろうぜっていうので、レディース誌っていうのが続々登場したのがこの80年代。
そうか、あのなんだっけ、あの少女じゃなくて大人の女性とか、まあ、大学生とか社会人とかが読める漫画雑誌、あの女性向けの漫画雑誌がガッて出始めたのってこの時期なんだね。
この時期なんですよ、まあ、これあのいわゆるあの読者層の高齢化って言われてるやつではあるんですけれども、まあ、ここからこう、漫画雑誌を買うのをやめずにこうやってずっと読み続けてる人っていうのが果たしてどれだけ残っていくのかみたいな話になっていくわけなんですけど、それに反して創刊がもう続々出てきて、こんなにたくさん雑誌があるみたいな、
ね、一時期なんか本屋さんでレディコミの雑誌が毎月新しいのが出てた
と
か、
ね、出てたね、出てたね、そういうのありましたね。まあまあそんなことで、まあ、あのここから、どんどん子どもの数も減っていく、で読者も減っていくにもかかわらず、雑誌の数っていうのはこの密度見ていただいたら分かるかと思うんですけど、これだってまだあのね、講談社と秋田区書店とか全部入れてないですからね。
あ、そうだね、
そうそうそうそう、うん、白線社、集英社、小学館、講談社ぐらいまでしか入れてないです、
うん、はい、いわゆるもう超大手、
そうそうそうそう、うん、なのでもう本当にいろんなものが出始めて、まあ、あの分散していってしまうということがあって、うんたんですよ、あるんですね。で、あと、今日はこの後もうあの時間もないんで いじってほしいんですけど、私あのここしばらくあのちょっと気が向いた時に別冊花と夢の付録をこうあの、置いといたんですよ。もう何でしょうねこれ、あの こういうメモ帳とかですね、こういうあのイラストのこのクリアフォルダーとか、
そう、
これ使えないんですよ。
今ねちょっと画面で見えないんですけど、結構積まれてるんですよ今。
あとこれあの舞台化されたあのパタリロのね、
これあの出演者のインタビューブックですね。あ、これはまだいいんですよ。
そうね、
これはまだいいんですけど、
ちょっとこのフォルダーとかなんか
何に使うんだみたいな、
ファンシー味あふれるメモとかね、なかなかこう、
そうそうそう、あの中にはそのね、さっき言ってたその、新しくこう続々投入された、往年の名作を書いてる人たちのこう過去にどんなものを書いてましたとかってい う, こう、なんていうんですかね、
なんか振り返りましょう的な、はいはい
はい、振り返りましょう的な、これ僕の地球を守っての最初だけ読めるっていうやつもあったりとかして、まあ、こういうのは親切だと思うんですけど、
いやでもさ、こういうさ、あのなんだっけ、ファンシー系のクリアフォルダーって、うん、なかなか社会人になったら、うん、仕事で使えるかって言ったら、まあ、使えないっていうかね、
あと、あとこれね、あのガラスの仮面の白目しおり、
これいいね、
これいいね、こういうのいい、
私だったらあの打ち合わせとか、 なんか商談まとめなきゃいけない現場であえてこれを机の上に乗せてちょっと最初に圧をかけるみたいな、ね、商談相手に圧をかける的なツールとしては使うけど、ファンシー味あふれるこのクリアフォルダーとかはちょっとなかなかね、
これだからもう読者をどの年齢に設定してるのか分かんねえってなるんですよ、
これ今使えるって。小学生でもなかなかじゃない、最近小学生でもドファンシーなかなかカルチャーとして来てないじゃん。
そうね、そうね、
ってなると難しいよねこれね。
そうそうそう、もうだからね、こうやってね保存するか、もうごめんなさいするしかない
ん
すよ。
うん、いやまあまあ、
ね、どうしたらいいのってなるわけ
じゃないとね、毎月毎月増えてくんだもんね、家にね、
う
ん、それなりの
物量が。もうだからね、検証のハガキ出すたんびに付録はいりませんってもう毎回書いてたもん。
付録はいいんで本紙の充実お願いしますみたいな感じね、
そうそうみたいな感じ、
うん、
まあまあ要はこのなんでしょうね、この付録に象徴されているようなこう若い読者層を狙ってるのか、私たちみたいな、あの長年買い続けてる人たちっていうのをこうなんかサポートしよう、じゃあ、ね、うん、あの手放さないようにしようとしてるのかが全然分かんないっていう、うん、
ちょっとそこの瞑想具合が付録で見えるっていう、
この後チラ見だけさせておくと、まあ、あの元々別冊と名の付く雑誌って、あの、ね、あの新人の登竜門、
みたいな、ね、
うん、あの位置づけでこう70年代はスタートしてるわけなんですよ、うん、で、まあ、白泉社がこう設立されて別冊花と夢ができるっていう、ちょっとその直前に、うん、あの白泉社の宛名大賞っていう、 こう新人賞みたいなのが設けられたみたいな歴史があって、うん、まあ、そもそも別冊っていうのはそういう若手をこう、ね、あの経験を積ませる場みたいなのがあった、うん、
育てるみたいな、
で一方で私たちみたいなこう高齢化みたいなところがあって、
うん、ま
あ、
いわゆる子さんみたいな感じでね、
これがこうね、度重なるとの手こ入れにもかかわらず、はい、ついにこのデジタルの時代の波もあって、うん、とうとうこう廃刊休刊になってしまったということではないかというふうに私分析したというお話でございました。
はい、でもなんかあの私ね、最近あのツイッターの方で結構有名なその編集者さん、うん、あのプロの編集者さんが書いてらっしゃった話があったんだけど、うん、あのデジタルでやっぱりあの途中から切り替えて読んでたあの作品を久しぶりにその雑誌の方の掲載誌で読んだと、うん、でそうしたらやっぱりそのなんて言えばいいのかな、画面のその繊細さ、うん、ペンの繊細さとか迫力がやっぱり、うん、あのこの書いてる人の力量がこんなに如実に分かるのってやっぱ紙媒体だっていうのをあの書いてらっしゃったのね、うんうんうん、で思ったんだけど今もうあの紙で書いた経験がなくてデジタル作画で最初から行ってる作家さんもいるわけじゃない、うんうんうん、でもあのウェブとかツイッター漫画とかで公開するのを前提に書いてらっしゃる方とかって、うん、そのデジタルの画面で読みやすい方に洗練されていくじゃない、
うんうん、
でも何て言えばいいのかな、私たちがその漫画を読み始めた頃っていうか、まあ、世代にもよるんだろうけど、うん、紙の方でずっとね、うん、ペンで書いてらっしゃった方ってやっぱり紙で印刷された時のね、あのすり上がりの方の感覚で書いてらっしゃる方とかって、うん、やっぱり紙で出した方が、うん、あのその物語とかの完成度がすごいんだなっていうのがすごい、あのその編集者さんのツイートで結構私そこをやっぱ考えてしまって、で書いてらっしゃる方が完全デジタルだったら、まあ、あのあれなんでしょうけど、ね、まだアナログで書いてらっしゃる方とかってやっぱいらっしゃるじゃないですか、それなりの数ってなると、やっぱその方たち の, あの作品のなんて言えばいいのかな、あのその画面にあふれる豊かさとかを本当に汲み取れるのって紙媒体しかやっぱりないんじゃないかっていう、
なるほど というふうに私もこの間まで思ってたんですけど、
あのでも
iPad を手にしてからですね、まあ、やっぱりね、
まあ、便利は便利よね、
うん、デジタルでもいいかって最近思い始めてて、ようやくこうね蔵書をこう処分する気になり言い始めたんですよ、うんうん、でそこにこういうこうね、あの別冊花嫁休館みたいなの来たってさ、うん、神林切りかシリーズいつ売ろうってまた迷ってる
もうもうこのタイミングでね、
もう売れないじゃんみたいな状態になっております。
はい、ということで、でこの後ですね、あの実はあの引き続きましての話題に移っても、
本当に今日はあの私ニビロ無双みたいな状態になって
ます。いやいやいや、あのもうこれやりたくて今日皆さん揃っていただいてるので、そうそうそうそう、ですね、あの今期あの始まりましたアニメ銀河英雄伝説リノイエテーゼの話をしたいと思います。
え、ここ CM 入んないの？
ここ CM 入んないです。
あ、そのまま行っちゃうんだ。
そのまま行きましょう、はい、ということで、ですね、まあ実はニビ様は、銀英伝ガチ勢、うん、で私らは、一応私とメイ様はアニメを追ってる派で、うん、太郎ちゃんはほぼビギナーということなので、ここはですね、まあ、あのノイエテーゼ含め私たちの知らない銀英伝世界のお話もろもろをですねちょろっと、ニビ先生にご教示していただきたく、本日はこちらの方のフリップを、
もうガチ勢って言われるとね、本当のガチの人に怒られそうなぐらいの、
いや、あのねね、ニビ様がねガチ勢じゃなかったら、あのガチ勢の人はイベントのために内臓売るレベルの人ってなりますからね、まあ、
そうかなそうかな、
そんな感じだと思います。
まあまあまあまあ、あのね、あの出張のついでにイゼルロンフォートレスって今やあのこの間始まったこう、まあ、いわゆるテーマカフェ行っちゃうぐらいの、うん、まあ、あのファンではあるんですけれども、
30分しか時間ないのに行ったらしいね、
そうそうそう、飛行機の時間でさ、あの店滞在時間30分っていう。お店の人がこう長々とこう、ね、会員制度の説明始めたから、すいません私飛行機の時間の関係で30分しかいられないんですって言ったら、もういろいろとこう便宜を図ってくださって、
それも空軍でいうとこタッチ&ゴーだよね。
そうそうそうそう、まさにそんな感じ、
もうタッチしてゴーだよね本当に。
そうそうそう、まあ、まあそんな話は置いといて、あのストーリーの話はちょっとね触れるとね、あのいろいろとね問題があるんですよ。なぜならば今ちょっとこれ見えるかな、あの実はね銀英伝って、最初のこれ新書版なんですけど、まあ、1988年から刊行されている新書版ですね。でこれ、この本が、本編10冊外伝が、今はだから5冊ですね、この当時は4冊ですけど、つまり15冊あるんですよ。で今これ1巻目のこの付箋がこう貼ってあるところ
見えるかしら、
見えるかしら、これこうした方がいいのかな、
こうした方がいい、
だから1巻のまだ、
はい、
そうそう、1巻のまだ3分の2しかアニメ版9話終わった時点で終わってないんですよ。
はい、はい、今紙の手が
もう一度言います、
はい、15冊たったこんだけしか、
そうそうそうそう、
たったこんだけしか進んで、1巻よこれ、
1巻が10冊あったうちの1巻の3分の2しかまだ終わってないです、
うん、もう、ね、でもね、もう次10話よね、
10話、はい、
で大体ワンシーズンって13話ぐらいじゃない、
あ12話で終わり、
12話で終わり、うん、あと回収できるの、あと2話で、
いや、あのね多分ね1巻までは行く、
ここ残り的な、この残り的なこの厚み、そうそう
そうそう、1巻までは行くの、
11、13話か、
で大体その銀英伝にはまるかはまらないかっていうののこうなんて言うんでしょうね、バロメーターになるのがこの次の2巻なんですよ、うん、
あ、じゃあそこまでも到達してないと、
そこまで到達した方がいいんじゃないかとか思いながら、まあ、そんな話するとまた長いんですけど、で、まあ、あのいろいろ展開されていて、
まあ、なんならあの銀英伝また改めてやりたいので、そこはそれでいこう、今回は、まあ、あの、
そう
ね、触りだけということで、
ね、先月ね、メイ様とエミ様とこうお会いしたときに、あの実は見てるんだよって言ってくださったのが私とっても嬉しくって、そうなんですよ。で、まあ私とかはこうやってアニメ版がちょうど始まって、それこそ一期、アニメ版石黒版の一期は
昔やってた方ね。
そうそうそう。二巻までが一期だったんですよ。
そうなんだ、2巻まで行ったんだ、1期で、
うん、で、私その、1期の最後まで、まあ、あの見られなくって、うん、もう続き気になるってなって小説をこう買い漁って最後まで読んでドハマりしたっていう感じで、で、まあ、その後こう1期のこうアニメがこう徐々にこう、あの1期じゃないわ、石黒版のアニメが徐々に出てくるっていうところをこうオンタイムでこうずっと見続けてきたっていう感じ で漫画版とかも見てないし、ゲームとかもまだ見てない、でもちろん中国語版とか韓国語版とかももちろん読めないんですけど、まあ、 長年ファンやってきて、多分この小説版は私少なくとも5回は読み返してる。
これね、
うん、石黒版の本編も少なくとも2回は通して見てる。
石黒版の本編ってさ100話ぐらいなかった？
110話30分ものが110話。
今なかなか110話アニメやんないよね。
そう、うん、あちなみにここの FM 那覇の会長の平東生さんもガチ勢ですからね。
そうそう、はい、あの方石黒版2回ぐらい、ね、
そう2回通して見たって言ってました。まあそんな感じで、実はですね、宝塚の舞台になってたり、2.5 次元の舞台になってたりとかして、うん、この30年、35年の間にいろんな展開をされていて、うん、もう満を持して、の家版
と、そうそうそう、
ただ版とも言われてる、今の、うん、4月から放送が始まったやつが始まっていまして、うん、まあイラストがね、こうね、ちょっとなんか若返ってたりとかで、いろいろ賛否両論あるんですけれども、うん、私、毎回ね、この登場人物が出てくるたんびに、その先の、展開を思い出して、もう毎回泣いてるっていう。よくわかんない。
全部話ご存知だもんね。
みたいな感じになってて。
もう先々のことで泣くんだ。
はい、今日はもうネタなんであれなんですけど、うん、日生さんがね、ツイッターで、銀エデンが好きでみたいなことをつぶやいたら、ね、はい、公式様がね、はい、食いついてきたとか、あと、心棒にミッターマイヤーと、キルヒアイスの声が乗ってたりとか。
そうそう。
はい。で、コラボカフェがこの間あったんですけど、実は大阪の難波っていうところにですね、うん、ファン、の女性がやっている、銀エデンバー、名前をゼイアドラーというんですけれども、それがありまして、まあ、10人ちょっとぐらいしか入れないめっちゃちっこいバーなんですけど、うん、でそこのお姉さん銀エデン好きすぎてクラシックコンサートを自分で企画しちゃうみたいなこともしちゃって、
銀エデンのね、
銀エデンの、もうこれ完全に個人でやってらっしゃって、一応、公式様に許可は取っていらっしゃる、
うん、まあそうでしょうけどね。
そうなので、夜な夜な銀エデン好きが集まるみたいな場所になっていまして、正月行ってきたんですけどね。
やっぱり、ね、
ちょっと ちょっとね、関西こう里帰りした時についでに行ってきまして、うん、お姉さんにも話聞いてきて、すごいホクホクして帰ってきたんですけど、うん、でこの間は、この4月放送に合わせてスタートした、3月からか、テーマカフェイゼルロンフォートレス、まあ、はい、訳すとイゼルロン要塞、
うん、
もうねご存知ですよね、
はい、
メイ様とエミさんがイゼルロン要塞ご存知ですね。
はい、
ちょうど帝国と同盟の間にある、
はい、はい、
この間まで帝国領だったけども、ね、今同盟領になったっていう、
は
い、
重要な、
ね、そうなんですよ、
ね、
ついてこいよ、
行ってきましたですよ。はい、まあそんな感じでいろんな展開がありまして、うん、どこの入り口から入ってもいいんですけれども、まあ、この野家祭りをですね一緒に楽しんでいただけたらなっていうことで、うん、ね、9話までの感想をちょっとお聞かせいただければと思うんですけれども、
いや私本当に銀エーデンをいつか読まな、原作の方ね、はいはい、田中良樹先生の原作のいつか読まなきゃいけない、はいはい、読まなきゃいけないと思ってたけど、まさかアニメが一から始まるなんて思ってなかったから、ね、
これはちょっと驚き、
これはもう喜び、もう私の運命をですね、うん、祝福しました。
ありがとう、運命を感じてくれてありがとう。
運命を感じました。もう今のところ私帝国寄りかなみたいな。
帝国寄りですか。
若干今のところね、今、まあ、だって本当にちょびっとしかまだ進んでないからね。
わかる。私ね、エミさんはね、多分あの辺で完全に帝国どっぷりになると思う。
ね、それね、もう優しいね、ネタバレしないようにねしてくださるのよね。
もうね、本当に辛いの。
ね、
今の段階で何も語れないんだもん。
そう、ネタバレできないからね、ずっとね、もうね、唇を噛みしめてらっしゃるのよね。
そう
話するとね。
今は言えないとかって。
ちなみにメイ様はどう？の家。
私もやっぱり今回タイトルでね、銀エーデンって出た時にね、銀エーデンの何が始まるんだろうと思って、うん、まさか本当に1話からやってるアニメだと思わなくって見てみたら、これは1話なんじゃないだろうかっていうところからどんどん見ていたっていう感じで、
はい、
うん、はい、楽しく見させてもらってます。
太郎ちゃんがこれから見るぜというね、どんどんハマっていくのをね、私たちが見したいと思いますので、はい、ということで音楽聞こえてまいりました。エミのこれた超特急、早くもお別れの時間です。別日を設けて銀エーデンやろう、もう一回、
うん、
ということで、ね、はい、次回のオンエアは7月11日夜7時からとなっております。これた超特急のブログにも、いろいろ今回の内容を、投稿しますので皆様ご覧ください。ということで、次回は7月11日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと、
あれ今日ニビヒロだっけ、あ、ニビヒロです。ニビヒロと
タロウと
メイです。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、 さようなら、さようなら、セレナーデ。